私たちを愛して十字架にかかり、三日目に召られた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいというふうに思います。今日の最初はですね、殉教聖会の紹介へと、いよいよも殉教聖会に2週間を切ったんじゃないかなですけども、その殉教聖会の紹介へとお願いいたします。
1984年4月1日、私たちの教会 TLEA は国分寺クリスチャンセンターとしてスタートしました。神が建てられた二人の牧師は、主任牧師をイエス・キリストとし、主の御心を行うことを求め、主の御声に聞き従うことを教会の柱として実行していきました。その中でより早く、より正確に主の御声を聞きたいと真剣に祈り求めたとき、預言の働きが開かれてきたのです。その預言を通して主は語ってこられました。海外宣教、そして殉教と、全世界に行き福音を述べ伝えなさい、そしてその備えに長崎にチームを送りなさいと、私たちは祈り、日本26聖人が殉教した足跡をたどりながら、彼らが殉教した西坂の丘で祈り込みを始めたのです。殉教ということをある悲壮感と覚悟を持って、ところが西坂の丘に行った時、そこにあったのは喜び、天国から注がれてくる永遠の喜びだったのです。そして日本26聖人が殉教して400年の1997年に長崎殉教聖会を行い、それから毎年2月5日に行うように導かれました。今は彼らが殉教した西坂の丘で長崎殉教聖会を持っています。私たちの教会は終わりの時に建てられた教会として、終末のリバイバルの働きに召された教会です。神様はしばしばパトモスに導き、ヨハネの黙示録を開き、終わりの時のことを教えてくださいました。その中で終末の最後のリバイバルが、最後の患難時代の最初の3年間に起こることが示されました。迫害と殉教の中で大収穫が起こるのです。主はそのために毎年2月5日に日本26聖人の殉教した西坂の丘に集まって、主イエス・キリストを礼拝し、神の言葉に聞き、これから始まる終わりの時代の大収穫、迫害と殉教の中での大リバイバルに備えさせてくださるのです。地上では旅人であり希留者であることを深く心に刻みながら、私たちは彼らをはじめとする多くの殉教者たちからバトンを受け継いで、この時代を最終ランナーとして走り抜くのです。その力を主はこの殉教聖会の中で注いでくださいます。2022年2月5日土曜日午後1時、西坂の丘で今年も長崎殉教聖会が行われます。主イエス・キリストと共にあなたのおいでを心からお待ちしています。
ありがとうございました。非常に近づいてきましたので、ぜひ皆さんですね、オミクロンのこともありまして、自分が関係ないけど自分の職場や学校で、感染者が出て、濃厚接触者ということで、今日もそれで来れない方が結構いらっしゃいますけれども、そういうことも始まってきてますので、この今回の殉教聖会はですね、本当に神が呼んでいらっしゃる方は必ず来れるようにということを、ぜひ覚えてお祈りしてほしいと思います。来る予定でなかった人は来たり、来るつもりだった人は来れなくなったり、いろんなことが起こると思うんですけれども、その私たちの考えとか願いではなくて、本当に主が呼ばれている方が必ず来て、そして御心がなされていくんですね。またオンラインで見る人もいると思いますので、オンラインがね、雨になったりなんかになって、その雨とか雪でうまく配信できないということがないように、必ず配信できるように祈ってほしいというふうには思います。またテント一つになるということを、ちょうどパウロ牧師が言われてましたけど、それは私も強く感じているところで、 本当に天国と一つとなって、天国というか天に帰った多くの先輩たちですね、一つになって礼拝できるという、頭じゃなくてこうそれを実感できる時ですので、ぜひですね、皆さん、ホスト教会ですのでよろしくお願いしたいというふうに思います。境内はですね 90% 弱まで来ました。だから 85% を超えましたね。 90% 弱まで来ましたので、予算のですね、予算を2月5日より前にも超えてしまって、十分境内が与えられておくように、特に今年はオミクロン株のが出てきたので、コロナ対策の経費が結構かかっているのでですね、今の段階でかかってますし、これからもっとかかるかもしれませんので、ある人は参加者全員に、検査をしなきゃいけないと言い出してですね、そしたら1人1650円かかるので大変なことになるので、それはね、ぜひね、覚えてほしいと思います。はい、それでは、1個だけ見ていただきましょう。思わずようになってしまう話の南かなんちゃんのお話ね、失敗が祝福に変わった話です。お願いします。
思わず笑顔になってしまうお話をお聞きの皆様、こんにちは。宮崎市の南かなんです。今日は2022年必ず祝福される年についてお話ししたいと思います。2021年が終わり、2022年西暦が変わり、新しい1年が始まりました。コロナやオミクロンなど、まだまだ油断できない今日この頃です。先日、中学生の娘の吹奏楽部のアンサンブルコンテストがありました。このコンテストのことで保護者に連絡がありました。私はこの連絡を聞き違い、出場者もチケットが必要だと思ってしまい、チケットの追加をお願いしました。ところが本番、実は出場者はチケットがいらないことが分かり、チケット代が無駄になってしまったと、とても落ち込んでしまいました。神様に心から悔い改めて、ちゃんと人の話を聞いていなかったこと、チケット代が無駄になってしまったこと、本当に許してくださいと心からお祈りしました。すると心の中でこんな思いがやってきました。この失敗は必ず益に祝福になるという思いでした。その後です。なんと役員さんから突然名前を呼ばれたのです。今日チケットを忘れた人がいるから、ぜひ譲ってくださいということでした。なんとチケットを忘れた方が私のところに駆け寄ってきて、もし南さんがチケットを余分に持っていなかったら、私はこのコンテストを見れませんでしたと、とても感激してくださったのです。まさに神様ですと、その方は私に目を潤ませて感激してくださったのです。私はこの中学校の方の救いのためにお祈りしていたので、まさかこんな形でこの大失敗を通して神様を感じていただけたとは、と、とてもその神様の大きさ、広さ、高さ、深さに感謝せずにはいられませんでした。2022年もいろんなことが許されるかもしれません。でも、この大きな神様に信頼して、その祝福を見ていきたいと思いました。今日は2022年必ず祝福される年についてお話ししました。聞いてくださりありがとうございます。
お願いします。失敗を通して相手の方が神を感じて祝福されたというのは素晴らしいですね。今年は救いが、ね、起こってくると思いますので、一緒に期待してほしいというふうに思います。もう一つ聞いてもらおうかと思ったんですけれども、時間外ですので聖書に入っていきたいと思います。マルコの11章の今日は1節からですけれども、今日はまあここを公開するってことじゃなくて、ここはイエス・キリストがエルサレムに入場されるところです。これはイエス様の最後の1週間、このエルサレムに入場されたこの週にイエス・キリストは十字架につけられて殺されてしまいます。イエス様の人生、この地上での人生の最も大きなクライマックスとなります。もちろんその後復活されますけれども、人として来られたこの体を持って来られた、復活した後はね、復活の体をもらってますから、この私と同じ体を持って人として来られた人生のクライマックスがこのところなんです。そのクライマックスの週なんですね。でイエス様は木曜日に月様で金曜日に十字架につきますが、しかしこのエルサレムの入場の時にはもうみんなにほだなほだなって大歓迎されていくわけですね。最も華やかな栄光の時なんですね。で人生の人となれたから人生のクライマックスの最も華やかな時、 そしてイエス様は十字架にかかることを知っておられたと思いますので、その一番自分のなすべき目的の、この地上に来た目的をなすべき時が来た。その時にイエス様が乗られたのは、ロバの子だったんですね。ロバの子だったんですね。でロバの子に乗るとどうなるかというと、ね、今日3つ話したいと思うんですけども、1つ目はロバに乗ってしまうとですね、背は低くなるんですね。あの馬に乗るとね、こう背が高くなる。馬に乗るとこうピンとこう背筋も伸びるからかっこいいわけですね。で馬は速いし戦闘的だしいいわけですね。でその方はなんかこうかっこいいわけですよね。ところがイエス様が選ばれたのは馬ではなくて、ね、ロバの子だったんですね。でロバの子に乗ると、ロバはそんなに大きくないし、しかもロバの子だからこうかえって背が低くなる。まあ、いろんな絵があって、こうまたいでる絵もあれば、こうこんなふうに乗ってる絵もあるけど、分かんないですけど、もしまたいでたとしたら、またいだらですね、かえって背がロバの子が低いから、こんなになっちゃうんじゃないかと思うんですけどもね。だから大変だと思うんですけども、何を言いたいかというと、ロバの子に乗った方がむしろ本来の姿より低くなってしまうかもしれない。でもイエス様はそのロバの子を選んで、一番彼にとっては最高の華やかだった時のエルサレムに乗なされたんです。人っていうのは、なんていうか華やかな時っていうのは、こうなんか、かっこいい決めたいわけですね。うちの子の子は昨日結婚式をしましたけれども、まあ普通はかっこいいタキシードとかドレスですね。どっちも似合っててよかったと思いますが、暴露してしまいますと、あれは、奥様の方はメルカリですよね。ねまあね、で何を言いたいかというと、まあ、うちの家庭に合ってるなと思ったんですけども、普通はなんか華やかなもの、綺麗なものですね、まあ、妻はそういう感じじゃなかったんですけども、クリスチャンでもそういう方いらっしゃいます。好みだから別に構わないんですけど、なんかすごいことをしてますね。で何だっけ、花嫁は何だっけ、普通今はもうヒロインとかすることができませんけど、コロミクロンで衣装替えって言うんだっけ、衣替えとか言うんですよね。で衣替えしたらもっとすごい派手なの格好してきたりしてね、いろいろありますよね。まあ経済的余裕があればね、そういうことをするんでしょうけど、つまり、まあ、やっぱり、ね、普通は一緒に一緒だから、まあ、特別にこう華やかにしたいっていうのはよく気持ち分かりますし、それが自然だと思いますが、イエス・キリストはそうはされなかったんです。イエス・キリストはロバの子に乗ってむしろ低くなって、普通ホタのホタなってこうやって上げるはずなのに、こうみんながこういうふうになってしまうと思うような、低くなってこられた。これはイエス・キリストのメッセージです。まあロバの子ってことでいろんな話ができると思いますけれども、今日はその点をまず話したいと思いますね。低くなって入ってこられたんです。誰よりも低くなって入ってこられたんです。その極みが実はこの週にかかられた十字架なんです。イエス・キリストの人生は常に低くなる人生でした。神であられた方は霊的存在ですから、時間にも場所にも制限されません。彼がこの地上を作り、全世界、全宇宙を作られたので、彼は制限がないわけです。時間にも場所にも制限なんかされないの。ところが人となったということは、この体を持ちましたから罪を犯してませんよ。だから罪を犯す前の人の体ですけど、肉体を持ったということは、制限を持たなかった。制限の中に入ってきたわけです。この体を持ってね、しかも時間の中に入ってくれた時間を作った方が、いつも言いますようにこう説明はできるけどこう理解を超えてますよね。私がいつも言うように、今の若い人には分かりませんが、昔のですね、汲み取り式トイレにはですね、ウジ虫というのがいたんですね。汚いな、すいませんね。でもね、言うわけですよね。神様は偉大きあらまことってウジ虫にも救いやすくだと、君ウジ虫になってくれって説教はできるけど、吐いているかというと若干難しいところがあります。分かりました、ウジ虫になりますって、ピーンとウジ虫になってあの中に飛び込めるかっていうとね、いやそんなことはない。人間の世界そこまで汚くないと思ってる人は自分の罪深さが分かってないんです。いや私はもう全然これはね、綺麗じゃないけど、例えとしてはうまい例えだと思う。人間ってそんな綺麗じゃないですもんね。 本当に素晴らしい面が神に施設会だからあるけど、罪ってそんなに甘くないっていうか恐ろしいですよね。で、イエス様は人となったということは時間と場所に制限されて、かつ全く聖なる清い方がこの罪と汚れを満ちたこの地上に来られたってことなんです、ね、ものすごく低くなった。それだけでも低くなったのに、全く罪と関係のなかった、何の関係もなかった方がこの十字架で罪の苦しみ、罪の痛み、罪の呪い、裁き、罰を全部引き受けて、罪を犯してないのに罪の罰と呪いと裁きだけを引き受けて十字架にかかって、罪の結果人は死を迎えてから、イエス様は死ななくてよかったんです、ね、罪の結果人は死を迎えて黄泉に下るんですけども、ね、天に行くには清さがしてたけど全く清くないからね。だからイエス様はそう全く罪と関係ないのに私の代わりに死んで黄泉に下られたわけですよね。だから神なのに人となり、人なのに十字架の死にまで従って黄泉にまで下られたんですよね。でこれがイエス様の生涯なんですけど、まさにここはそうなんです。ロバの子に乗って最も華やかな時に低くなられたんです。今ね、私たちの愛する人は低くなって低くなって低くなって黄泉にまで下って私を救い出されたんです。でイエス様は自分の力で復活したんではない、父なる神が聖霊によって復活させられたんです。復活は三密体のね、この三密体の神の技ですね。でこれがイエス様なんです。で私たちも、一だから言いますと、イエス様を愛して従っていくと、もちろんイエス様と根本的に意味が違います。私たちの通る死はいわゆる、自我の死であったり神の心がめための余計なものというのがあるという死ですから意味が違いますけど、こう私たちにとっては死と思うことを通るわけです。自分の正義ではない、それ自分がいいと思うことではない、本当にその死を通っていくときに神が私を復活させてくださるんですね。で低くなれないんですね、人っていうのは。私の方が正しいわって言ったわけですね。注意なんかされたらですね、カチンときてですね、言い訳ならまだいいけどね、注意してる方がおかしいわよあなたはって感じになるわけですね。これ人の誰かを言ってるんじゃなくて、私は自分自身がね、今までの人生を変えたときに、年を取ってだいぶ変わりましたが、ああ高かったなと思うんですね。昔ある方がですね、若い時は若いだけで高いですもんねって言って、私はねカチンときたんですが、年を取って確かにそうだったと思います。これですね、人って高いんですよ。でもキリストは低く低くなられて、このエルサレム城の時でさえあえてロバの子を呼んでこいと言ったの。あのロバの子って言ってロバの子供を呼んできたんですよね。で低くなられた。これが私の主なんです。この低さは何かあった愛なんです。愛するものは低くなれるんです。これですね、これどうだろう、覚えててください、ね、そこね、どうぞ覚えてください。それが一つ目ね。で二つ目は何かというと、ロバの子を選ばれたんですね。別にロバでもよかった、親ロバでもいいと思うんですけども、親ロバじゃなくて子ロバを選ばれた。まあ、転ばの方が転ばないってわけじゃなくて、ロバの子を選ばれたのはどういうことかというと、まあ転ばの方が背が低いから低くなるってことは一つあったんですが、それ以上にこの誰も乗ったことのないロバの子でしょ、そう書いてありますよね、まだ誰も乗ったことのないロバの子、まだ誰も乗ったことがないロバの子だから、こうイエス様が初めてなんですね。で乗ったことがないということは乗せたことがないんだから、乗られた時どうしていいか分からないと思うんですよ。初めてだから。初めて説教する人はやっぱり緊張したりするでしょうし、ね、10分から15分話しなさいって言っても、7、8分で終わる人は結構いらっしゃる、初めての時は。逆に、どんな長くても15分以内にしてくださいねっていうのに気がついたら20分配信してもいる。いろいろあるわけですね。それは何かというと、初めての時ってのは分からない。どうしていいか分からない。この時もエス様を乗せるにあたって、この誰も乗ったことがない初めてのロバだから、どうするかというと、上に乗ったエス様の言われるままに、尋ねていますけれども、言われるままにするしかなかった。右って言ったら右、左って言ったら左、止まれたら止まる、行けって行く、もうエス様の言われるままにするしか、もうそれしかないわけですよ。エス様の言われるままにしようとかそんなんじゃなくて、もう それ以外ね、どうしていいかわからないから言われるままにするんです。でもこれが一番大切なことなんです。経験があるとどうなるかというと、おやじ様が前行けって、え、今は止まるべきですよ、右に行け、いや右に行くより左に行った方が早いと思いますよ、言ったことありませんか？イエス様が言われるまんまに転ばは動くんです。もちろん転ばだから慣れてないからフラフラっとすることもあるでしょうし、歩みが遅いかもしれません。でも乗られているイエス様の言われるままにするのです。これが最も重要なことなんです。だから残念なことに、人間は経験を積んでいくと、経験は素晴らしいことです。経験を神は生かされます。感謝しましょう。しかし神が言われることが自分の経験とぶつかると、いやそれは違いますよって神様に言ってしまうことがある。はいって言ってすぐに従えないことがある。これがあると困るんですね。モーセ第二次福音光の奥さんの恵子さんというのが、恵子さんというのは昔下湯たちとか長崎教会の創学者で、純子さんがよく練習したの。恵子さんは今安定教会の創学者としては、まあ茅野さんは別にしたら、茅野さんは別格ですけども、おそらく最も優れてるんじゃない、創学者ですね。演奏者は山ほどいますけど、創学者っていうのはですね、賛美リーダーに合わせて賛美リーダーが賛美できるように導いていくのが創学者ですから、例えばエルサレムでもやってらっしゃいますし、そうですよね、エルサレムでやってますよね。ラスポーダは違ったか、ラスポーダでもやってるんですよね今はね。そうですね、つまりこうすごいこう今持ち上げてるんですね。で彼女さんがいない時はギフトでもやってまして、ギフトのメンバーの何人かが私に言ってきました。いやー弾きやすい、歌いやすいですねって言ってね。で彼女は今本当に優れた創学者ですけども、もともとはですね、申し訳ないけど、本人の前でも言ってますからね、隠れて言ってなくて申し訳ないですけど、まあ、上手くない、そういうと聞こえがいいけど下手っぴだって音楽大学出たわけじゃないし、看護関係の大学だったんですよね、まあ、それを光くんがね引っ張っていっちゃったわけですけどね。それで弾けるんだけど、そんなうまかったわけじゃない。でもそれがよかった。私の妻はですね、優しいんですが、しかし通すんです。これでですね、もう一回、あ、やっぱりこっちがいい。あ、やっぱりこっちがよかった。ね、はい、はいってこう言われるままに何回でも弾くわけですね。100回、200回じゃないですよ。1000回、2000回ぐらい普通のことで、曲によっては1万回以上弾いてる曲もあるんじゃないかと思いますけど、これ真面目な話ですよ。こうやってやっぱりこっち行ったらこっちに変えるわけですよね。それって人ってなかなかしないんです。特にできる人はしないんです。そんなこと言ってわからないと、いやそれはおかしいですよと必ず言うの。だからね、できないことってね、時として恵みなんです。言われるままにするから。どうか年を取って本当に柔らかい心を持って従える人になってないけど、年を取って堅くなりになってる人は本当に神様に求めてください。美しく年を取るということは外見がきれいになることじゃありません。心が柔らかくなって本当に低くなれた時、美しく年を取ってるんです。心が硬くなって、そして低いどころか高くなってる人は醜いです。どんなに人がきれいでも醜いです。これはね、本当に心砕かれた低さを私たちは求めないといけない。で、できない弱いってことはね、皆さんマイナスでも何でもないんです。できないことは、認めたらね、本当に認めてる人はね、できないから神様って言うの。で、私は何度も言ってるけど、若い時はメッセージが大好きで、いつも言いますけど、1週間に9回、多い時は14回やったけど、全部違う説教したの、神様はそう導いたから。これで聖書をパッと開いてそこから説教するっていうのが、それやれるぞって自信があったんです。ところがですね、あるところからですね、説教が苦しくなって、ある結構長い間10年近くですね、講談立つのは本当に怖かった、きつかった。それで私は今知ってるんですね、もう神の助けなしには説教はできない。もっと言えば、教会の一部として説教することがどれほど大きな恵みか知ってる。 自分が祈らなくていいって言ったのじゃ誤解しないでください。自分も祈ってちゃんと準備しないといけないんだけど、その上で例えば今だったら祈ってる方がいますし、大礼拝でも祈ってる方がいる、バックに祈りがあり、教会がたくさん祈って備え、その教会の大きな恵みの中で自分は御言葉を語るという役割をしている、ただそれだけのことです。それを分かってやった時にものすごく楽になったことと、本当に神の助けなしにはできないんだって私は今知ってるんですね。逆に言えばそうなると、あ、私がふさわしくなくても私が弱くても、いや神を働きくださらどうって期待できる、これはやってるぞとかそういうのじゃないんですね。すごい神に対する信頼で、主が言われることを語ればいいってこと。一だからだっこばれに言いますと、昨日ね結婚式があったんですね。でね、あのね、これ自分の子供の時なんかね、もうちょっと早かったらね、よしとかなるけどね、よしとかならなくてね、なんかね祈り出すとね、昔のことを思い出したりしてね、説教準備にならなかったりしてね、いやと思ったけど、示されたんですよ、やっとね、はっきりポイントが。で一応準備して、最近は書くんです。書くとすごく、私書き出すとバーって文章が出てくるから、まあ、書いて一応書いたんですけど、なんかね自分の中でうまくまとまらなくてね、でもまあとにかく教会の恵みの中で話した。で自分としてはね、そんなちゃんと話したかなと思ったんですけどね、嬉しいことがあったんですね。うちの奥さんが褒めてくれたんですよね。うちの奥さんはね、あの皆さんには優しいけど私には辛口なのです。最高の妻ですよね。だからね、だからうちの奥さんを褒めた時は本当に大丈夫なんです。他の連中がないのが関係ない私なんかすごい神様の慰めとね、ああ面白いなと思ったんですね。で何を言いたいかというとね、弱くなる、あ自分はできないんだなって本当に分かって認めた時、人はイエス様の言われるまま生きるようになるんです。できると思っている時、私は正しいと思っている時、間違いないと思っている時、イエス様の言われたことに関してアーメンっていうことはいいんですけど、え、イエス様さ違いますよって言っちゃうんですよね。言ってて気づいてない人、えらいことですよ言っちゃうんですよね。これが神の働きを妨げる。で、イエス様はエルサレム入場という最も大事な時に、馬ではないだけではない、親ロバではない、ロバの子を選ばれたんです。もちろん転ばない、ダメでも構わるかもしれませんが、ロバの子を選ばれたんです。自分が乗った時、自分の言った通りにする、そうせざるを得ない、この場を選ばれたのです。この終わりの時代、私たちはイエス・キリストをお乗せして最後の道どないをしてエルサレムに入場していきます。リバイブの働きの中で、あなたはこの場でしょうか、親の場でしょうか。馬だったりしてですね、俺はうまいんだとか言ってですね、やっぱ若い人は笑ってくれますね。で何かというとね、急に息子さんが笑い出しました。何かというとね、いいですかね。本当に主の言われる通りに、転ばのロバの子のように主に手綱を任せて、もうおっしゃる通りにことのできるその心を持ってほしい。それはイエス様が低くなられたように、私が低くなるときにそれは当たることですね。これが、そして本当に私が低くなって主の言われる通りに歩み始めると、主が乗ってくださった時何が起こるかというと ね、この転ばはですね、ここちょっと言いますね、7節、そこでロバの子をイエスのところへ引いて行って、自分たちの上着を、弟子たちですね、これ自分たちの上着をその上にかけた、転ばの上に自分たちの上着をかけた。でイエス様はそこに乗った、イエス様が乗るからかけたんですよ。すると多くの人々は自分たちの上着を道に引き、自分たちの上着を道に敷いて、転ばが通るのに、それはイエス様が乗ってるからですよ。でも転ばの前に来て、他の人々は木の葉を描くことを野原から切ってきて道に来た。だからもうすごいね、やってくれたわけですよね。そして前を行く者も後に従う者も叫んでいった、ホサナ、祝福あれ、主の御名によって来られる方に祝福あれ、今来た我の地ダビデの国にホサナいただきたまえ、みんなイエス様向かってホサナって言ってるんですよ、ね、でもこのホサナってエス様かって言われてるんだけど、ロバの子も乗せてるから一緒に聞くわけですよ。背中には上着をかけられ、足には白の木と上着が引いてあるわけですね。でロバの子はですね、ロバってどうなるかというとね、畑仕事って言いましょうか、あの 農業でこうあで道を耕すために使われる、あとは荷物を運ぶために使われる。荷物を運ぶためのロバが歩く道って立派じゃないんです。もう今でも埃だらけね、そういうところを歩かされる。重い荷物ガンと乗せられて、で荷物を乗せるためにガンと乗せるから、荷物を守るためのなんかいろいろものは当てられるけど、ロバの子の上にそれきれいなものなんか乗せない。何だか分かりますかね。ロバの人生で、ロバ性というかロバの生涯、ロバの生涯においてこんな上着を乗せてもらうことなんてありえない。まして上着や白の木の上を歩くこともありえない。ましてみんなからホダナって言われたのはイエス様ですよ。ご覧のようにホダナってイエス様だけど、それを聞く、そんなところを歩けることなんてないのです。むしろ鞭を持ってポンポン叩かれて、そっち行くなとか言ってね、もう本当に愚鈍なロバだ。ロバには必ず愚鈍ってつくからね、愚かで鈍いって、もう愚鈍だなってポンポン叩かれるのがロバの子なんだ、ロバなんだ。ところがこの ロバの子はイエス様を乗せたがためにこんなに素晴らしい祝福を受けた。私たちはイエス様を乗せてイエス様に言われるままに行くときに、本来受けれない祝福を受けれるんです。私たちの群れは特別素晴らしかったわけじゃない。どう考えても海外宣教に向いてなかった。でも神様がおっしゃってくださって、我々はそれを受け取って、何にも知らなかったしふさわしくなかったから、主の言われる通りするしかなかった。だからフィリピンって言われたら、我々が行っても何ができるだろうかと思ったけど行ったのです。だから最低限とにかくアンプといつも言うギターが通った時喜んだ。でミラクルクルセードって書いてあったら謝ろうと言ったの。自分たちが何もできないことを知ってたの。招きをしたけどお尻が引けて祈れなかったの。これ皆さんね、覚えておいてほしいの。でも神様がそこで働いてくださった時に、そんな私を通して奇跡が起こって、いまだにフィリピンとは特別な関係ですね。で何を言ったか、今海外行く時に期待してますよね。ウガンダ行った時なんか、最初はね、日本人はね、あの技を見てないから向こう、あの露骨なんだそうですね。あの本当に周回は少ないわ、全然期待してないわって、もう漂ってる。ところが技が起こったら、もう手を広げ返したように変わって、周回の数はいきなり2倍で、もうみんな協力できないけどとにかくやりましょうとか言ってやったら、ブワーッと人が増えたとか起こるわけですね。なぜそれが起こるかというと、主が言われた通りにしてるからです。私は自分に力があるとはこれっぽっちも持ってない。で誰も持ってくれない、その通りだけども、だから主が言われる通りにできるのです。主が言われる通りしたら神が働かれるんです。 100% 神が働いたんだけど、その結果としていきなり収穫が2倍になったり、最後に牧師たち大の大人たちが泣いて、あなた方を通して神の愛が分かったと言ってくださったり、たくさんの祝福を受けれるのです。本来受けれない道を歩けるのです。どうして？キリストが乗ってるからです。再臨前の特別な時代に、私たちはキリストを乗せて歩くとき、神様が私たちにこういう祝福を与えてくださるのです。あの、ね、イエス様に言われた通りにしましょう。日本人って真面目だから一生懸命、それとっても素晴らしいこと、たまものですよ。これはいいことなの。だけど気をつけないと、主が言われた通りじゃなくて、自分の正義というか人の正義というか、それに振り回されている人がいる。でも主が言われた通りにすることが鍵なんですよ。主が言われた通りにすると、時として人から誤解されたり、冷たいと言われたり、そういうことも起こる。あの、誤解されたから主の御心だと言わないでください主の御心を行った結果誤解されたり冷たいと言われたりすることもある。で人っていうのは、人が褒めてくれることが自分がいいと思うことをしたくなるけど、鍵、大事なのは主が言われる通りにすることなんですよ。それ砕かれてない、心が低くないとできない。でその時に私たちが見る、受ける祝福は、本来受けられなかった祝福が得られるのです。神はそれを与えてくださる。さっき言った恵子さんは、今東京では今言われたようにラスポーダとか、あのエルサレムの総額をしている。なぜかというと、総額者いっぱいいます、向こうにもね。でもやはりその弾いてたチームの総額をしている、それはやっぱり歌いやすいからですよね。でそうなったのは、彼女は申し訳ないけど最初うまくなかった、でも木原純子という方の中にいらっしゃるイエス様をお乗せしてはいはいはいって言って、何度でも何度でも何度でも何度でも何度でも何度でも何度でも何度でも何度でも言われるままに弾いたからです。多くの人はしません。 多くの人は自分を主張します。多くの人は自分のことを言います。しかも正義感を持って、下手したら正そうとさえします。ペトロはそうでしょ。イエスさんを脇にお連れしているわけですよ。なんて言われますか。下がれサタンです。お互い下がれサタンって言われることがあるかもしれないけど、その時に本当に私たちが自分がいいと思うことに走ってたら、それを認めましょう。ペトロはみんなの前で言われたんだよ、下がれサタンって。でもね、本当にイエス様に愛されてたんだと思う。本当に愛されてたんだと思う。こいつだったら分かってくれる、言っても大丈夫だと思ったんだから、はっきり言ったんだ。それが違うんだって。一番大事な十字架の時に何を言ってるんだって、一番大事なところで彼は言ったわけですよね。でもあれ、イエス様を愛してる愛から言ったんですよ。でもとんでもないことだったんですよ。で、今はね、私たちも同じ失敗をすることがあるんです。だから本当に主が言われるままに、自分の正義感じゃない、誰かの正義感じゃない、主が言われる通りに歩んでいく、それ、砕かれた心、本当に自分が弱い、できないってことを知ること、これは宝なんです。弱いからダメなんじゃないんです。できないからダメじゃないんです。弱い、できない、だから主に言われる通りにしよう。主はおできになる。主が言う通りにしたら主が働いてくださる。そう、主の働きができればいいんです。私ができたい、やりたいこと、こうしたいということじゃなくて、主が言われることをなして、主が働かれればそれでいいのです。その時に神が用意した最高の報いを受けれるのです。それを皆さんね、受けていきましょう。この終わりの時代、それは多くの人々の希望とね、祝福となるということをね、ぜひ覚えてほしいと思います。ロバの子になりたいというふうに思います。老婆になってロバの子になりましょう。お祈りしたいと思います。天皇様、御言葉をありがとうございます。何度も何度も話したところではありますが、本当に主がいるようなのですと、私たちを必要なんだよと言ってくださっていることをありがとうございます。でもその必要だと言われたロバの子のように、私たちも本当にイエス様をおっしゃるままに歩むことのできる、砕かれた低い心をくださって、そしてロバの子が上着をかけてもらい、上着と白の木のところを歩いてイエス様にされる賛美を最も近くに行くことができたように、私たちも主の御業に預かり、そして主の技を見ることができ、神の栄光を見ていくことができるように導いていってください。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいんですかって、今あなたの願いと求めをおっしゃってください。また癒しが必要な方はそこに手を置いてください。あるいは家族や友人の方はその方を向かってください。ここにイエス・キリストが目には見えませんがいらっしゃいます。この方に心を合わせてになりましょう。どんなことでも心を一つにしているのなら答えてくださると書いてあるので、この方に心を合わせて、この方に期待してになりましょう。主は今癒してくださいます。主は今答えてくださいます。天のお父様、キリストイエスの名によって恵みで出てまいりました。どうぞイエス様ご自身がご自由に働いて、聖霊様働いて、癒しを与え、解放を与え、解決を与え、導きを与えてください。主イエスキリストの名によって命ずる心と体よ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス・キリストの名によって命ずる痛みを出ていけ。恐れと汚れよ、その人の力出ていけ。病の霊、痛みをもたらした、しびれをもたらした病の霊、足汚れた霊、イエス・キリストの名によって命ずる、その人の力、そこから今すぐ出ていけ、出ていけ。しびれと痛みを消えてなくなれ。腫瘍と圧迫、イエス様によって命ずる、胸から腰から、イエス様によって命ずる、出ていけ、消えてなくなれ。耳鳴りを取ってください。手の痛みを取り除いてください。一度治ってまたうずいているこの歯に触れてください。完全に癒してください。足の指に触れてください。そこに触れてください。ある方は左の指ですね、小指か薬指かですね、そこに触れてください。完全に癒してください。お願いいたします。 感謝します。私様は必要を満たしてください。神様は必要を満たしてください。行くべき道を明確に示してください。恐れてはいけません。私が始めたことは私が完成する。そして私の命ずるままに行きなさい。私は大丈夫かしらとあなたは思っても大丈夫です。あなたは私が命ずるままに行くならば、私の備え、私の助け、私の技、私の愛をあなたは見る。あなたは驚くだろう。そして神の栄光に預かれたはどういうことなのかをあなたは知るだろうとしてあります。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。何か変化あった人いますかね。ありました。どんな感じですかね。本当ありがとうございます。次に感謝します。先週も第一礼拝でね、今度は歯の痛い人って言ったと思うんですけど、やはり熊本でオンラインしている方のお子さんがやっぱりそれが癒されたんですよね。だから今オンラインで結構癒されてるんですね。だからどんな小さな変化でも感謝してみましょう。神は完全に治してくださいますよね。一緒に期待しましょう。じゃあお立ちください。ハレルヤ賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ子犬が悪ば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いいたします。